あたえもん、いろんな声が出せる道具出しておくれよ。ねえ、お願いお願いお願い。
はあ、しょうがないな、あたくんは。よし、あそぼいずん。ここ11のシークレットバースデー、生まれ変わるのさ、タニナップタニナップ。ここ11のシークレットバースデー、生まれ変わるのさ。
この番組は声で遊ぼうコンセプトに、さまざまな声のプロフェッショナルをゲストにお迎えしまして、真の遊ボイス獲得を目指すアータが奮闘する深夜の声特化型バラエティ番組です。どうも、遊ボイス見習いのアータです。そして
見届け人の DJ のびです。なんかもう笑っちゃうね、最初のやつ毎回毎回ね、ちゃんと変えていただいてすごいと思いますけど、う
ん、いつもノビーさんがねゲラゲラ笑ってくれるのでやりがいがあると。
いや本当面白い。
どんどんどんどん尺が長くなってるんですよ、ね、
そうですね。そのうち35分ぐらいになるんですよ。次の枠に食い込むスタイル。
そうですね。ということで本日のゲストは前回に引き続きまして、はい、日本のボイスパーカッションのパイオニア、カズさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。イケメン、
今日もイケメン。
言い過ぎです。言い過ぎです。
あ、すみません、間違えました。
もう前回はその本当にいいお話聞けて、私もアーティストとして自分のその音楽活動の勇気をもらえたりとか、防災についての意識とかも本当に。
なんかそのカズさんみたいに音楽ともう一個、はい、防災ですけど、カズさんだったら、はい、そういう軸がもう一個あるってすごい素敵ですね、やっぱり。
そうですね、その活動の意義、
うんうん、
自信があるというか、そのこれを伝えるためにこれをやるんだっていう強い意志を感じるので、やっぱり同じ歌を聴くにしても響くものがやっぱリスナーさんにとっては違うなって思いますね。ということで今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ですね、カズさんにですね、はい、お便りで実はこの曲流してほしいっていうお便りいただきましたので、
すごい、
そちら紹介させていただきます。ラジオネームのれんちゃん、ありがとうございます。カズさん、あーたさん、こんばんは。
こんばんは。
カズさんの打ち出されるボイスパーカッションにいつも元気をたくさんもらっているのでお便りをさせていただきました。高校生の息子がいるのですが、音楽の授業でボディーパーカッションをしたと聞きました。ボディーパーカッションっていうのもあるんですね。手と足を使ってリズムをとってセッションもしたそうです。そこであっと気づいたのです。カズさんはボイパだけではなく体全体の動きもすごいですよ。全体で音楽を届けてくれるから思いもガンガン飛んでいきますね。ライブの床が振動する感じがとても好きです。今日はどんなリズムが生まれるのか楽しみにしていますね。リクエストもぜひさせてください。ブルームワークスのつながリズムということでいただきました。
ありがとう。
はい、ではお聞きいただきましょう。ブルームワークスでつながリズム。みんなも一緒にレッツ遊ぼーい。このコーナーは真の遊ボイス獲得を目指すべく、カズさんからいただいた課題にあーたが挑戦するというコーナーでございます。笑うなよ。今笑うなよってなっちゃった。めちゃめちゃ年上の方に。
いいですよ、はい、そういう扱いですから。
80点以上なら遊ボイスバッジゲット、60点未満なら罰ゲーム。最終回までに6つの遊ボイスバッジ噛んじゃった。
何やってんの。
最終回までに6つの遊ボイスバッジを、ここ難しいんですよ、遊ボイスバッジを、
遊ボイスバッジを集めれば、
あーすごい滑舌がいいな、
真の遊ボイスの認定が与えられます。
よっしゃ
ー、やった、
今のところね一つも落とさずに来ております。
すごい、
ね、すごい。今日罰ゲームは フリスクで。
もうどうしてもフリスクやらせたいみたい で、
そうなんですよ。
もういつも持ってきてくれるんですよね。
ずっと宮田 の、 あのお尻のポケットに入ってますから、
はい、これはもう絶対開けないでいきたいなと思っております。では早速なんですが、カズさん、課題の発表をお願いします。
はい、ボイパで8ビートを打ってみよう。
おお、
これだって、まあ、8ビートって要するにその基本のリズムっていうことですよね。
そうですね、
そうですよね。だからまあこれができるということは、まあ基本がある程度分かると、
うんうんうん、
そうですね、あの、うん、実はその、ボイスパーカッションの基本はやっぱり8ビートなんです、
うん、
ってことはどういうことかというと、一個一個の音をきれいに出すことによって、うん、そのリズムを作っていきましょうということなんです。だから最初はその出し方さえすればこの8ビートはきれいに打てるはずなんです。
全然できる気じゃないですよね。今はーって聞いてましたけど、
まあでもオープニングでなんかやってたじゃないですか、はい、それっぽいこと。
でもあれはなんか分かんないですよ本当に。タッとかやってただけ、カッとかでやってただけなんですけ ど、
ど、ね、プロ直伝で、
はい、はい、ちょっと見せていただきたいです、
はい、
お願いします。
いいですか、
はい、
そしたらいきますよ、
はい、
まず8ビート打ってみますね、
はい、
で打ち方としてはキック、ハット、まあ、スネア、まあ、今回はスネアはちょっと難しいので、リムショットっていうのをちょっと打ちたいと思います。それで聞いてくださいね。
はい、
まず、キック、ブンブンブンブン、はい、これがキックの音です。
はい、
そしてハイハット打ちますね。
聞こえる、すごい。
で、リムショットいきますよ。リムショットです。
それって本当どうやってるんですか。
そうですよね、感覚がわからない、
うん、
でそれを組み合わせますよ、
はい、
それで8ビートができますからね、
はい、
ブンブンブンブンブンブンブン、
すごい、もう完全にドラムがブンブンブンブンで、
すごい、
はい、
最後はちょっとしたフィルインを入れたんですけど、はい、まず最初のドツカツのこの、まあ、3つの音ですか、
はい、
この3つの音をですねちょっとアータさんまたやってみませんか、
はい、やってみたいです、よろしくお願いします、
は
い、
まずキックの音から入りますね、
はいはい、
キックの音は喉を大きく広げて低い声を出すイメージでブンと言います。ブン
ブンブン
ブンブン、その際に喉の奥を広げてください。お、なるべく、そうです、
ブンブンブン
ブン、いいですね。でそのままブンを棒に近くしてください。
ブンブン、
あ、いいですね、もうそれで低い音出てますから、それでいきましょう。まずそれを自分の喉で記憶してください。その位置を今
日マイク吹きすぎ、
マイク吹いちゃ
った、いきましたが
難しい、
そうなんですよ、
喉 を、ね、開
くね、喉を開いてそのままの形をすることがまず一つの、うん、基本です。でその次ハイハットいきます。
はい、
ハイハットはですね今言いましたようになんですけど、このツっていうのは尖った音でなるべく力を入れずに遠くまで飛ばすような音を意識してください。あ、いいですね、もうものすごい綺麗な音出てます、もうそれでいいと思います、めちゃくちゃいいと思いますよ。
すごい、
これ口の作り方としてはその2なんですか。本当に
2です、2なんですけど、人によっては歯の裏に当てる、上の歯の裏にって当てる場合もありますし、ちょっと血に近いようなツの方がいい場合もあります。あ、いいですね、金物の音なので、うん、ちょっとした音でも遠くまで届く音じゃないとダメなんです、うん、その響きが届かないとダメなんで、
あ、難しい。
それを 速い曲やったらたくさん打たないといけないじゃないですか、はい、ハイハットって。
うん、そうですよね。
っていうことなんでね、まずそれでハイハットいきます。それでは続いて今言いましたこのリムショットです、
はい、
でリムショットの出し方は、くの口をして、あのくです、あのかきくけこのくです、はい、くの口をしてかって言ってください。その時に息を出してください。くの口をしてかです。
何が起きたんですかこれ。くの口をしてか、
喉詰まってる人みた
い。遠くまで響くイメージです。それもで、お腹から出してください。そうですね、あのマイクに被る場合もその時はあると思います。あ、いい音出てます。あのね、アータさん、もうちょっと空寄りです。で、高い音を高い、あ、いいです、今一瞬出ました。これです、惜しい。
買おうよ。まあでもラジオだから見えないんだ。
あ、そうそうそうそう、ちょっと出始めてますよね。そこですよね。
難しい。
あ、でもいってるいってる、聞こえてるよ。あのマイクはめっちゃ吹いてるけど。
めっちゃ吹いてる。
めっちゃ吹いてる。でも全然 OK。 そしたらち
ょっと、あー、難しい。
あ、アートさんいいですか、
はい、
あの今言ったキックの位置を覚えてます？その時に大体忘れてるんですよ。キックどうでした？喉の奥開いてですよね。
そうです、そうです。
ボンって打ってボーなんですよね。え、それではハットしてください。リムショットしてください。惜しい惜しい、めちゃくちゃ惜しいよ。
クの口でか、
いい、出てる出てる出てる、いいと思ういいと思う。
おお、
そしたらそれを組み合わせます、
はい、
だからね、何が大切かって言ったら、この軌道を確保するのが難しいんです。息の流れを変えていくのが難しいんです。でキックは喉の奥が広いのに、ハットは口を閉ざすでしょう、はい、だからその閉ざした後に、リムショットはお腹の中から出すわけなんで、ずっとこの息の動きをうまいことしていかないと続けて音が出せないんです。まあ言ったら1曲はもう5分ぐらいかかりますよね。5分間ずっと続けれるかどうかが一番肝なんですよね。
はいはいはいはいはい。
じゃあちょっとそれを8ビートでやってみましょう。
はい、ちょっともう一回あの教えてもらって、見てもらって、見せていただいていいですか。
はい、いきますよ。です。
あ、
なんか今ぐらいのスピードならできる気がするよね。
ブンブンブンツカツですよね。
そうですそうですそうです。
ブンツカツ、あ、難しそうだな。ブンブン、もうね、ここが難しいんですよ。ローが、
そうですよね。
ブンブンブンブン、あれ、いや、できない。これはブン
ブンブン、これさえ自分のものになると、はい、息の形さえ自分のものになると、もうあとは速くするのはそれを短くしていくだけなので、ね、
はいはいはいはい。
でね、一つだけ、
はい、
ここでここはもうボイスパーカッションの時に指導をすることなんですけど、ボイスパーカッションは今ドラムの音として話をしてるんですけど、
はい、
ボイスパーカッションはドラムではないんです。ここだけはちょっとこう わけのわからんことを今言いますけど、
はい、
声でやるドラムなんで、ドラムの音ってね、もう言うたら両足使って音を出すわけでしょ、うんうんうん、だから音自体は違うんですよね、わ、うんうん、かります？口一つでやってるんで、はい、だから自分の中でまずドラムのようなっていうのかな、打楽器のようなイメージの響きをイメージしないとその音にはならないんですよ。
はいはいはいはい、
わかります？例えば、ドラムでいうドンの時はドンの後にハイハットツって流しても、その響きの上にツが入ってるわけでしょ。
そうですね、かぶってますもんね。
なるほど。
で、そのカッツもそうでしょ、ドツカツってこの響きの集合体がそのリズムになってるんで、それを口一つで表現するんです。
わあ。
だから一個一個の音をやってしまうとドラムマシーンのような音になっちゃうんですよね。
はいはいはいはい、
それではやっぱり人間のグルーヴとしてやっぱり自分の体から出すっていうことにとしてはちょっと惜しいんですよ。やっぱりヒューマンなんで、人間なので。
なるほど。だから息のこう流れを意識する、動きを意識するっていうところに行くんですね。
だからグルーヴなんです。
あ、
この声にしかできないグルーヴなんです。
ここはもしかしたら過去一あの難しいかもしれない。
ちょっとあなた危機ですよこれは。
いや、ちょっとボンやってみましょう。
今日はフリスクかもしれない。
いきますよ。
はい、
あの1、2、3、4、ドン、ツツ、クカ、
ツ、ボン、
ドン、
ツ、カ、ツ、ボン、ツ、カ、ツ、ボン。
はい、いやこれね、あのね、うん、筋いいですね。
わあ、すごいじゃないですか。
じゃあこれこのままあれですか、もう実践いっちゃいますか。
実践いっちゃうから。でもボン、あ、ボンがねもうちょっと響けばいいなってずっと思ってて、こうそう難しい、つとかも難しいな、全部か、全部難しいな。
母さんこれじゃあガチ採点でよろしくお願いしますね。
はい、
ガチ採点ね。
はい、はい、ちょっと今からじゃあ実践に移らせていただきます。よろしくお願いします。実践、ボンツカツ、ボンツカツ、ボンツカツ、ボンツカツ、ボン。
はい、
難しいよ響きが。あー、これ緊張。だからさっきの方がうまくいったような気がするもん。かが、
じゃあまあ点数発表に行きますか。じゃあみやたん準備いいですか。
神戸のキムタク
ここでおだてる。そのポイント
あの僕はあのボイパ道場って言って、はい、あのボイパを教えてるんですね。キャッシュボックスっていうライブハウスにそのスクールがあってね、はいはい、道場なんでそういう意味じゃ厳しいんです。
わー、これはやばい。
じゃあ点数発表いきましょうか。
はい、はい、
81点です。
わー、
すごい。
ギリやん
やった、これは本当に嬉しい。
やっぱカズさん優しいですね。最後褒めたのが2点分ぐらいですか。
これね、いや実はですね、僕はあのオープニング のボイパーやってはったじゃないですか。
はいはいはいはい、
その時から筋いいなと思ってたんですよ。
すごい。
いやこれってあの何かというとやっぱり自分の中でこう編み出して今ドツカツっていう音はもちろんこう最初は教えたりはするんですけど、でもそこじゃないんですよね。自分の中でのそのノリをどうやって表現するかの方がボイパは大切なんですよ。
は
っていうところで自分なりのノリはもう持ってはるんですよ。
嬉しい、うん、
だから本当はね、そのドツカツの時のね、顔がちょっと目が上に行きながらちょっと面白い顔をされてたんで、ね、その分はその分なかったら90点やったんですよ。
え、嘘。
顔大事ない。
顔限定が
顔の時はキッてなってたんで、それがちょっと可愛いなとも思いつつもちょっとボイパーしたどうかなと思ったんで、それは可愛かったんですけどね。
まさかの顔原点があった。面白い。仕方ない。
だって面白い顔だったもん。
いやもう必死すぎて。
もうツイッターに出てください、皆さん。ツイッター。
いや嬉しい、でも本当にありがとうございます。
あのぜひ続けてくださいね、はい、ボイスパーカッション、はい、絶対めちゃくちゃ上手になる方だと思います。
わあ嬉しい。
コロナ収まったらコラボしましょうって。
あ、ぜひぜひ。
コロナ収まったらぜひコラボしてください。
OK
イエーイ、ありがとうございます。
いやこちらこそありがとうございます。
あ、緊張した。
いや僕もいいグルーヴあの聞かせてもらいました。本当
ありがとうございます。
いやすごい、
ということでそんないい感じにいけたアソボイスのチャレンジ、もう本当にほっとしちゃって、もう頭がね今スッカスカになってるんですけれども、そろそろねあのアフタートークに 移っていこうかなと思います、はい。カズさん、この番組出演してみてどうだった、どうでしたか。
どうだった
もうタメ口みたいになってるじゃない。
友達になってる。
いや、もうめちゃくちゃ楽しかったですね。
あ、よかったです、嬉しい。
やっぱりアータさんのその人柄がね、今回はあのズームでしたけど、
はい、
すごく伝わってくるので、あのやっぱりこうもう本当に、まあ、もちろん歌も聴いてみたいですし、生で歌も聴いてみたいですし、はい、一緒にセッションしたくなりましたね。やっぱり僕もともとアカペラ出身なので、はい、一緒になって歌いたいなっていうのが基本あるんですよね、うんうんうん、なんか一緒にやりたいなと思いました。
ぜひこれからもよろしくお願いいたします。
お願いします。
あのちょっと気になるところをお伺いしてもよろしいですか。
はい、
あのブルームワークスはですね、あのコロナ禍でのメジャーデビューがあったと思うんですけれども、はい、今そのリリースも伴って本当だったらいろんな活動どんどん広げていく段階だと思うんですが、今どんな風に活動されてるんですか。
はい、あの実はね、僕らあの本当にあの緊急事態宣言中にデビューやったんですよね。
そうですよね。
そうなんです。なんで、まあでもね、これは一つあの、まあ、考え方を変えれば、まあ、自分たちの本当に運命なのかなとも思いましてね。それこそ石田さんとのつながりも阪神・淡路大震災が元となり、僕は防災大学院に入った時に石田さんと知り合ったとか、だからやっぱりそういうメッセージは届けて、今やからこそ届けれることがあるんじゃないかなっていうのはすごく思ってます。でもちろんね、あのライブもね、まあ、今はちょっとどうしても難しかったんですけど、あのなるべく生のライブを大切にして、配信もしながらですけど、
はい、
感染対策はもうバッチリして、生の声は届けていくように今努力しながらやってます。
ありがとうございます。本当に
これね、一つだけ、
はい、
あの今コロナ禍ですけどね、
はい、
あの災害はやってくるんでね、
うん、
でもこれはコロナ禍やからって言っても災害は来ないっていうことではないんですよね、うん、だからこそこの時でも防災のメッセージは絶やしたらダメだとは僕は思ってるんで、
はい、
ぜひあの皆さんも、あのもちろんコロナもそうですけど、防災っていうことも少し頭の中に入れて皆さんこう生活していってくれたら嬉しいなと思ってます。
そうですね、もうぜひ皆さんもブルームワークスの音楽を聴いて、あの防災の、知識貯めて貯めて、大事な時にあの使えるようにいろんな人にあの伝えてっていただけたらと思います、うん。そしてですね、そんな、はい、カズさんにお便りが、届いておりますので、せっかくなのでぜひ紹介させてください。
ありがとう。
ラジオネームベアさん、アータさん、カズさん、こんばんは。
こんばんは。
カズさんはブルームワークスとして神戸初防災音楽ユニットとしてメジャーデビューされていますが、私はアカペラ時代から応援させていただいております。
おー、すごい、
すごいね、長いんじゃないですか。
ロングファンですね。
はい、打つ音が優しい時も激しい時も心に響いてくるのは一打入魂なカズさんだからと思っております。メジャーデビューイベントも思うようにいかない今だけれど、乗り越えて大きな花を咲かせましょう、応援しています、ということで、うん、ベアさん素敵なメッセージ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてもう一通ですね、めぐみさん、カズさん、アータさん、こんばんは。初めてカズさんのボイスパーカッションを聞いたとき、衝撃で体が震えたことを今も覚えています。カズさんはボイパのリズムは音が生きていて、温まりのぬくもりのある音でとても好きです。ブルームワークスとしてもこれからのご活躍楽しみに応援しています。頑張ってくださいね、ということで。
熱い、
ありがとう。
いやー、ファンの人にね、すごい、すっごく愛されてる。うん、
嬉しい、本当嬉しいですね。本当にあの分かってはるのは、あのボイスパーカッションってやっぱ声じゃないですか、
うん、
声のリズムなんでね、
うんうん、
でボイスパーカッションを突き詰めていくと、こう教えていって分かることはね、歌に近くなっていくんですよ。歌を教えてるかのようにね、どんどんどんどんこう突き詰めるとね、なっていくんで、やっぱりその人間的温かみっていうのはもちろんあることで、コロナ禍ですけど、このコロナ禍、いや、みんなしんどい、もうアーティストもしんどい、もういろんなしんどいと思うけど、ここを乗り越えていかなくちゃと思っ ってるんです。それを発信できるのはやっぱりアーティストしかないと思う僕は、
はい、
やっぱりこの状況の中でいろんなところのせいにはできる。でもそれもそうなんですけど、一番はやっぱり自分たちがどう思うかなんですね。それこそ防災の中で言うと自助共助なんです。自分たちが何をするか、何を発信するか、プラスの気を発することによって周りを一緒のそのムードにしていくことの方が僕大事なんちゃうかなと思って、人のことはどんどん言えるけど、でもそれをするとどんどんマイナスの方に、マイナスの方に引っ張られちゃうんじゃないかなっていう。だからこそそれを表立ってもっともっと前向いていこうよっていうのはやっぱアーティストなのかなと思ってるんで、ぜひ、またライブもそうですけども僕たちの音楽聴いてほしいなと思います。
はい、ぜひ今日ブルームワークスのことを、知った皆さんも、
う
ん、
そうですね、
本当にまずはチェックしていただいて、
はい、めちゃくちゃかっこいいですから、
歌詞も見ながら、はい、ぜひ曲をダウンロードして聴いていただけたらと思います。もう一回アルバム のお知らせしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ブルーミン、笑顔の花咲いたという、アルバムが出てますので、皆さんぜひダウンロードしてください。僕たちはポップな曲の中に防災のメッセージ入れてます。ぜひ皆さん聞きやすいとも思いますし、口ずさみやすいとも思いますので、ぜひ、なんやろな、みんなの中の一部になってくれたらいいな。
素敵ありがとうございました。では本日のゲスト、カズさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アータのアソボイスではリスナーの皆さんから声についての悩み相談やゲストの方への質問などを募集しております。番組公式ツイッターの DM もしくはメールアドレス、ラジオスターアットマークミュージックバード .co.jp までどしどしお送りください。件名はアータのアソボイスでお願いいたします。また来週火曜の深夜25時半にお会いしましょう。おやすみなさーい。
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。